メトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け、現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリークが、アメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えします。はい、今回はですね、前回のサンフランシスコ 49ers のカイル・シャナハンヘッドコーチの特集に続いて、今回そのお父さんであるマイク・シャナハンヘッドコーチについて深掘りいたします。あまり私自身マイク・シャナハンヘッドコーチのことは知らなくてですね、本当にこうカイル・シャナハンのお父さんで、まあ、よくカイル・シャナハンマイク・シャナハンどっちだかなってなる時もあるんですけども、まあ、そんなぐらいのレベルです。で、あとはまあブロンコスのヘッドコーチというイメージを持っています。で、まあ、そこでは結構活躍されたっていうのをなんとなく知ってるような、それぐらいのイメージなので、今回そのマイク・シャナハンの経歴であったりとか、まあ、コーチング等々について、調べていきましたので、そちらご紹介したいと思います。で、ちょっと調べていくとちょっと長くなりそうなので、前半後半に分けて、お話ししたいと思いますので、まずは前半からお聞きいただけたらと思います。ということで早速行ってみましょう。ということで、ここから早速マイク・シャナハンの経歴について、振り返って、いきたいと思います。マイケル・エドワード・シャナハン、1952年8月24日生まれで、現在71歳ですけども、まず1995年から2008年まで、NFL のブロンコスのヘッドコーチを務めたこと、これが非常に有名な次元になっています。で、ここで、ブロンコスで14シーズンでチームをスーパーボール2連覇に導きまして、チーム史上初のスーパーボール優勝とともに NFL 史上7チーム目のスーパーボール連覇を達成、しております。で、ヘッドコーチとしてのキャリアは20年に及びまして、まあ、ブロンコス以外に、オークランドレイダース、ワシントンレッドスキンズなどでも活躍しました。そして 49ers のヘッドコーチカイル・シャナハンのお父さんというところですね。これがマイク・シャナハンの経歴概要となります。で、初期から振り返っていきますと、もともとマイク・シャナハンはですね、イリノイ州フランクリン・パークのイースト・ライデン高校で、ハイスクールフットボールをプレーしていたんですけども、まあ、ここで、まあ、1968年69年に、イーグルスで、クォーターバックを務めて、いたジャック・リース監督がですね、1968年と69年のイーグルスで、監督をしていたジャック・リースさんの下で、ウィッシュボーンのクォーターバックをしていたそうです。ウィッシュボーンというのはあれですね、まあ、今かなり見られることが少なくなった、まあ、主にトリプルオプションを使うための体系ですね。で、まあ、ここでクォーターバックをしていたと。で、まあ、非常にいい活躍していたということなんですけども、そしてそのままイースタン・イリノイ大学に進学しまして、そこでもクォーターバックとして活躍。ただ1972年に他の選手とのちょっとヒットがあって、で、マイク・シャナハンの腎臓が破裂して、心臓が1分半ほど停止するというようなアクシデントがありました。ただ、まあ、奇跡的に容態は回復したんですけども、まあ、そこで、選手生命が終わってしまうというような、ちょっとそういう急にキャリアが終わってしまうようなことがありました。まあ、ただその代わりそのフットボールの技術とか知識、情熱っていうのをコーチングに向けるということができたようで、シャナハンはここからコーチの道に入っていきます。で、このイリノイ大学卒業後はノーザンアリゾナ大学、そ そしてオクラホマ大学でアシスタントヘッドコーチ、アシスタントコーチを務めました。そしてオフェンスコーディネーターとして母校イリノイ大学に戻りまして、当時ディビジョン2のフットボール選手権優勝に貢献。その後ミネソタ大学で1シーズンオフェンスコーディネーターを務めて、その後1980年にはフロリダ大学でまたオフェンスコーディネーター、でその後1983年まで、フロリダ大学にいましたというのが初期のキャリアからカレッジのコーチのキャリアですね。そしてここから NFL でのキャリアがスタートするんですけども、1984年から87年までダン・リーブスというコーチの下でデンバーブロンコスでレシーバーコーチ、そして後にオフェンスコーディネーターを務めます。で、このダン・リーブスさんですね、非常にオフェンスマインドがある方でですね、で、シャナハンと、当時オークランドレイダースにいましたアル・デイビスという、非常に、破天荒な方がいたんですけど、その方の、目に留まりまして、で、そこから、ロサンゼルスレイダース、当時は、オークランドレイダースですね、オークランドレイダースの方に、拾われるという形で、チームが変わります。そして1988年からはオークランドレイダースですね、オークランドレイダースに入ります。で、レイダースにとってはこの、初めて外部から雇われたヘッドコーチということで、常に要はレイダース出身の方がコーチをしていたようなんですけども、当時のシャナハンというのは非常に選手から不人気だったようでして、でこのレイダースのオーナーアル・デイビスとの衝突っていうのはよくあったようです。でレイダースは7勝9敗というかなり成績としては不本意な結果に終わって、でその後最後の5試合でも4連敗を喫したということで、非常にこのオーナーとの関係性が悪くなってしまいました。で、その後、シーズン終了後にシャナハンはディフェンスアシスタントのコーチと2名解雇をしました。でその後1989年にまたレイダースが、シーズンを迎えるんですけども、1勝3敗というちょっと低調なスタートに、見かねて、今度はシャナハン自身が解雇されてしまいます。で、結果的にここでレイダースでのコーチとしては終了となります。その後ですね、1992年ちょっと3年ほど空くんですけども、今度はシャナハンはジョージ・シーファーとヘッドコーチの下でサンフランシスコ 49ers のオフェンスコーディネーターとして雇われます。で、この時の 49ers 非常に強くてですね、1994年のスーパーボールでの勝利というのもありました。そしてその 49ers での成功によって1995年から再びデンバーブロンコスでのヘッドコーチの職に就きます。そこで1997年、1998年のスーパーボール連覇に導きまして、当時の連覇という記録を樹立しました。で、この1996年から1998年という3年間においてブロンコスは46勝10敗という NFL 最多勝利記録っていうのを樹立し、1998年の開幕13連勝で14勝2敗と、いうことで非常に好調なチーム状況となっていました。で、この時のマイク・シャナハンはオフェンスコーディネーターとしてウエストコーストオフェンス、そういう、スキームがあるんですけども、 これの第一人者のビル・ウォルシュから、まあ、ヒントを得まして、試合の最初の15プレーをもう事前に決めておくということをする、まあ、いわゆるオープニングスクリプトってやつですね、まあ、これを、まあ、始めたコーチっていうふうに言われています。で、当時2005年には当時の記録を持っていたダン・リーブスコーチを抜いてフランチャイズ史上最多勝利監督となるなど、非常にこのブロンコスでの活躍っていうのはありました。その後シャナハンはですね、しばらくちょっとプレーオフで、まあ、勝てないシーズンというのが続きまして、まあ、ジョン・エルウェイというのは、まあ、クォーターバックか引退するということもありまして、まあ、ちょっとなかなか勝てないシーズンが続きまして、結構ファンからの批判というのも受ける時期が来ます。で、まあ、最終的には2005年ですかね、2005年2006年のにおいでのシーズンにおいて、当時の2連覇していたニューイングランド・ペイトリオッツを破ることで、まあ、一旦この、プレーオフでの未勝利っていうのは、逃れられるんですけども、まあ、ひとまず、まあ、ここであのシーズンというか、ブロンコスでの、コーチキャリアというのは終了となります。そしてこの勝利っていうのが、シャナハンにとってのヘッドコーチとしての最後のプレーオフの勝利となってしまいます。で、結果的に2008年にブロンコスの、コーチを解雇されまして、で、その後はですね、ワシントン・レッドスキンズへ移ります。レッドスキンズは2009年からスタートしまして、当時のヘッドコーチだったジム・ゾーンの後任として、マシャナハンをヘッドコーチに迎えるとなりました。そして、24代目のヘッドコーチとして、マイク・シャナハンはヘッドコーチにつきまして、で、そこでですね、シャナハンの息子のカイル・シャナハン、こちらを2010年にレッドスキンズのオフェンスコーディネーターに就任させました。で、2010年のシーズンはですね、2010年は3勝6敗というスタートになったんですけども、以上2011年の2シーズンで、合計11勝21敗で、2012年が3勝6敗6敗ということで、まあ、あまり勝ててない時期っていうのをこの時期は過ごすんですけども、この時シャナハンはですね、このシャナハン、どっちのシャナハンやって話なんですけど、ドラフト6位で指名したアルフレッド・モリス、ランニングバックですね、を、まあ、指名して、センヤードラッシャーに育てるといった形で、そういう、こう小さくて小回りの利くランニングバックを育てていくということをしています。で、2012年は、その3勝6敗ではありながらも NFC の東地区優勝と、プレーオフに向けて、まあ、そこから7連勝しまして、その年プレーオフに出場します。で、この時のクォーターバックがロバート・グリフィン3世でして、その、まあ、RG3 ですね、通称で RG3 がこのシーホークスとの試合の中で、膝の、ACL の損傷、膝ですね、膝の靭帯を損傷するという怪我をしまして、で、まあ、ちょっとこの、負傷のあった後にもちょっと、まあ、プレーを復帰させるということもさせてしまって、少しここで、その何でしょう、マイク・シャナハン、カイル・シャナハンの、に対する批判というのが集まってしまいました。で、まあ、最終的には、そのシャナハンは残りのシーズンを、グリフィンを、一応、まあ、怪我人リストに入れるんですけども、まあ、やはりこう批判というのが多く起こりまして、最初2013年12月にレッドスキンズのオーナーはシャナハンを解雇するということになりました。で、ここまでが2013年までがマイク・シャナハンの NFL でのコーチで、 以降、監督職にはついていません。2015年には、バッファロービルズだったりシカゴベアーズあるいはオークランドレイダースでヘッドコーチの面接っていうのを受けたり、したんですけども、結果的にはならなかったと。でちなみにこの2015年にヘッドコーチの枠を狙って49ers と面接をしたんですけども、それは受からずですね。で、その2年後に息子のカイル・シャナハンがヘッドコーチとして採用されるということですね。で、以降はそうですね、2018年に一度、マイク・シャナハンをデンバー・ブロンコスがヘッドコーチに採用しようと仕掛けたっていうのがあったようなんですけども、結果的には2013年を最後にマイク・シャナハンはヘッドコーチについていないということですね。というのが、マイク・シャナハンのご紹介となります。はい、であともう一つコーチングツリーについてご紹介します。で、アメフトコーチというのは、その自分のコーチの師匠みたいな人がいて、で、またその自分が今度は師匠になったらまたその弟子のコーチができて、でその弟子がまた新たな師匠になって弟子を作ってみたいな形で、コーチの何でしょう、家系図みたいな形でどんどんこう広がりができていくんですね。こういうのをコーチングツリーというんですけども、このマイク・シャナハンはですね、過去6人のヘッドコーチの下で働いたという経験があります。で1人目はバリー・スイッツァー、オクラホマ大学、そしてジョー・セーラム、ノーザン・アリゾナ大学、そしてミネソタ大学、ダレル・マドラ、イースタン・イリノイ大学、そしてチャーリー・ベル、これはフロリダ大学、そしてダン・リーブス、これはデンバー・ブロンコス、そしてジョージ・シーファート、これサンフランシスコ・フォーティナイナーズでの下で働きまして、でマイク・シャナハンの部下になった、コーチのうち15人が NFL や NCAA でヘッドコーチとなっています。これはアート・シェル、ロサンゼルス・レイダース、そしてカール・ドレル、 UCLA、 そしてコロラド、そして、コロラドでは、2020年からですね、コロラド、そして JD ・ブルックハート、これアクロン、そしてグレッグ・ロビンソン、シラキュース大学、そしてゲイリー・クビアク、ヒューストン・テキサンズ、そしてデンバー・ブロンコス、ティム・ブリュースター、ミネソタ大学、トロイ・カルフーン、エアホース、ジョン・エンブリー、コロラド州立大学、アンソニー・リン、バッファロー・ビルズとロサンゼルス・チャージャーズ、そしてショーン・マクベイ、これはロサンゼルス・ラムズ、現在も現役ですね。そして、息子のカイル・シャナハン、これ49ers、2017年から現役ですね。ジェド・フィッシュは、アリゾナ大学とワシントン大学、チャーリー・ジャクソン、ケンタッキー州立大学、そしてマット・ラフルー、グリーンベイ・パッカーズ、これ現在もですね。でルース・パノス、ユーコーン大学、そしてマイク・マクダニエル、マイアミ・ドルフィンズと、そして現在も現役となっています。この中で、シャナハンの教え子の選手のうち、2人が NFL や NCAA でヘッドコーチになっています。それはアンソニー・リン、そして、クリフ・キングスベリーですね。現在アリゾナ・カージナルズですね。チャージャーズに行ったんですかね、確か。クリフ・キングスベリーは、ワシントン・コマンダーズに行ったでしょうね。ちょっとごめんなさい、うろ覚えですけど。あとシャナハンの元で教わった幹部とか元選手のうち5人が NFL でジェネラルマネージャーになっています。リック・スミス、ヒューストン・テキサンズ、ジョン・エルウェイ、デンバー・ブロンコス、レジー・マッキンジー、オークランド・レイダース、デイブ・ゲトルマン、カロライナ・パンサーズ、ジョン・リンチ、サンフランシスコ・フォーティナイナーズとなっています。こういった形で マイク・シャナハンの下で育ったコーチだったり選手っていうのがまた次新たにヘッドコーチになってなったり GM になったりしているということで、どんどんどんどんこうマイク・シャナハンのコーチングツリーが伸びていっているということがよくわかります。はい、以上がマイク・シャナハンのコーチとしての経歴のご紹介でした。いかがだったでしょうか。今回はですね、マイク・シャナハンヘッドコーチの、特にコーチング経歴についてご紹介しました。後半はですね、このマイク・シャナハンと特にカイル・シャナハンの、2人の関係性であったりとか、2人が得意とする戦術、そしてマイク・シャナハンの人柄についてご紹介したいと思います。とにかくね、経歴を話すだけでかなり時間がかかってしまったんですけども、こうやって見ると、勝ててる年、勝ててない年っていう差は非常に大きかったりするんですけども、やはりこうチームをこうヘッドコーチするっていうことってなかなか大変な中でですね、特にそのブロンコス時代でのスーパーボールの連覇っていうのは、これ想像できることじゃないので、最近はね、アンディ・リードが、まさにそれを果たしましたけども、そこを考えると、やはりこう強いヘッドコーチに来てもらいたいっていう、しかもベテランのヘッドコーチに来てもらいたいっていうチームは、非常に、2018年ぐらいまで声がかかってたってことなので、やはり結構 NFL のヘッドコーチっていうのは、こう長生きするっていうことがありますよね。晩年はなかなか勝てないいいシーズンがブロンコスでも続いて、でコマンダーズでも2年間勝てなくて、翌年に NFC のディビジョンで優勝をすることはあったんですけども、RG3 の怪我ということもあって、なかなかこうシーズンで、勝てない年ってのはあったんですけども、最終的にはですね、ブロンコス自体が138勝86敗ということで、非常に高い勝率を誇ってるんですよね。 61.6% とかなんで、やっぱりこうそうですね。でそのマイク・シャナハンの下で育ったコーチがまたどんどんどんどん違うチームに移ってるっていうことで、そこのまたコーチの活躍っていうのも非常に楽しみですよね。またこの師弟関係みたいなものをこう見るとよくわかるなと思いました。はい、ということでですね、こんな感じでコーチ特集で、次回はまた後半戦やっていきますので、ぜひお聞き逃しがないようによろしくお願いいたします。で、またこういうコーチ調べてほしいとか、こんなことやってほしいみたいなことがあれば、Google フォームとか、X、Spotify のレビュー等で、コメントいただきますようお願いいたします。YouTube の方もコメント可能となっています。で、次回もお聞き逃しがないようにぜひフォローの方をお願いいたします。今回の放送と合わせて聞いていただきたいのは第106回のカイル・シャナハン特集ですね。はい、今度は息子さんの方を喋っています。今回の放送を聞いてよかったという方は、ぜひレビューと星5の評価をお願いいたします。レビューにより改善点が見つかったり、放送がより多くの方に見つかりやすくなりますので、ぜひともお願いいたします。まだ X でのリプライリポスト、それからご友人へのご紹介をお願いいたします。それではまた次回を楽しみに。